拝読いたします。今日与えられた聖句は新約聖書マルコによる福音書8章22節から26節です。私の聖書ですと新約聖書77ページです。マルコによる福音書8章22節から26節。一行はベトサイダに着いた。人々が一人の盲人をイエスのところに連れてきて触れていただきたいと願った。イエスは盲人の手を取って村の外に連れ出し、その目に唾をつけ、両手をその人の上に置いて、何か見えるかとお尋ねになった。すると盲人は見えるようになっていった。人が見えます。木のようですが歩いているのがわかります。そこでイエスがもう一度両手をその目に当てられると、よく見えてきて癒され、何でもはっきり見えるようになった。イエスはこの村に入ってはいけないと言って、その人を家に帰された。では何が見えるかと題して宍戸俊介牧師より説教していただきます。
ただいまマルコによる福音書8章の22節から26節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの22節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。一行はベトサイダに着いた。人々が一人の盲人をイエスのところに連れてきて触れていただきたいと願った。シュエスの一行がベトサイダに着いた。そこから今日の記事は始まっています。でこのベトサイダという町はガリラヤ湖の北岸に面していた大きな港町で、ヨハネによる福音書の1章44節によれば、この町はシモン・ペトロとアンデレ、そしてフィリポの出身地です。当然この町には3人の弟子たちの幼なじみであったり、親類の人たちであったり、顔見知りの人々が大勢暮らしていたはずです。仮にシュエスがこの町で3人の弟子たちの実家を頼り、伝道のための拠点づくりをしようとお考えであったならば、この町でもカファルナウムと同じように大勢の人たちに神様の御国の訪れ、すなわち神様の恵みのご支配が今やってきているのだということを告げ知らせ、さらに多くの弟子たちを獲得するということが考えられただろうと思います。その可能性は十分に期待できる町でした。ですがシエスはこの町には長居をなさいません。かえってこの町を素通りして先を急いで行かれます。シエスの旅にはこの時目的地がありました。それはこのベトサイダでもカファルナウムでも、あるいは故郷のナザレでもありません。シエスはこの時にただエルサレムを目指しておられました。次の杉越の祭りはエルサレムについていよう、固く心に決めておられました。でそれはシエスご自身が杉越の子羊となって血を流し、肉を裂いてほふられるためです。シエスの今歩んでおられる旅の目的地はエルサレムで、そしてその目的は救い主としてご自身が十字架におかかりになるということでした。で、このことは今日の箇所ではまだ明らかになってはいません。伏せられています。しかし間もなくそれは弟子たちに明らかにされることになります。8章31節のところで、シエスはご自身が必ず多くの苦しみを受け、 敵によって排斥され退けられて十字架にかけられ殺されるけれども三日目には復活なさるのだという最初の受難予告をしておられます。で今日の段階ではシエスはガリラヤ湖畔のベトサイダにおられ、そこからさらに北に向かってフィリポカイサリアの地方に向かおうとしておられます。これ方角から言うと、エルサレムは南の方にありますから、エルサレムやユダヤの地に背を向けて遠ざかっていくように見えるのですが、しかし実はシエスはそのフィリポカイサリアの地から南のエルサレムに向かって行かれるんです。でこれはどういうことか。シエスが狭い意味でのユダヤ、今ユダヤ人たちが暮らしているユダの国だけでなくて、より広い意味で神様の民が暮らしているそういう場所、そのイスラエルの十二部族と昔言われましたが、その部族のうちのすでに十部族は失われてしまっている、歴史の中で、どこかに消えてしまっているのですけれども、しかしその十部族の子孫である人たちが暮らしている北辺の土地までを一旦訪れてくださって、そしてそこから南のエルサレムを目指して歩んでいかれるんです。シエスはイスラエルの民の失われている人々のことも御心にかけてくださって、そしてそのただ中を通ってエルサレムの十字架へと向かっていかれます。シエスはご自身の民をそれこそ一人も欠けることなく、すべてのものを覚えながら、そのただ中を通って救い主としての御業を果たすため、エルサレムの十字架に進んでいかれるんです。ところで今日のところでは、そんなふうにもう十字架を見据えて道を進んでおられるシエスの前に、一人の人物が連れてこられます。目の不自由な人物です。で、この人物と交わってこの人を癒すということは、今十字架の道を進んでおられるシエスにとっては、この癒しが目的かというと必ずしもそうではありません。この人を尋ね求め、この人と出会い、その目を開けてあげるためにシエスがベトサイダに来られたかというと、そうではないのです。シエスにとってベトサイダは旅の目的や終点というのではなくて、あくまでも経由地の一つ、中継点でしかありません。たとえシエスによって目を開けていただいた人にとって、この日の出来事がいかに大きく重く喜ばしいことであったとしても、そのことがシエスの目的ではありません。でその意味でです、今日の記事というのは、説教者にのある説教者に言わせると、シエスの救い主の旅の本筋から言うと、途中で道草を食っているようなものだ、そういう言い方をする人がいます。しかしここに起こっていることというのは、よく考えますと、これは道草でも脇道にそれているのでもないのです。今日の説教題にもしましたが、シエスは今日の箇所で何か見えるかと尋ねておられます。この言葉は直接には、目の不自由な人を癒してあげる途中でシエスがこの人に向かって尋ねておられる言葉です。ですがこのシエスの問いかけ、何か見えるかというこの言葉は、実はこの場に合わせた弟子たちや、さらに踏み込んで言うなら、今日ここで聖書を開いて御言葉を聞いている私たちに向かっても同じ言葉が語りかけられているんです。何か見えるか、あなたは一体何を見るのか。今日の記事は、一行はベトサイダに着いた、そういう一文から始まるんです。一行が着いたというのですが、この一行というのはもちろんシエスと弟子たちのことです。そしてその一行はベトサイダに着いたと言われていますけれども、先ほど申し上げたように、 この旅の本当の目的地はこのベトサイダではありません。エルサレムです。そして実はしかしそのことを知っているのはシュエスだけなんです。この旅の本当の目的地と目的を知っているのはイエス様だけで、弟子たちはまだ自分たちがどこに向かって進んでいくのかを知りません。弟子たちは自分たちが行く先を知っているわけではなくて、主イエスに行く先をお任せして主の一行とされています。しかし弟子たちもただたまたまイエス様の周りに従っているだけじゃないんです。弟子たちにも実は、従っているなりの意味と目的があります。それは何か、やがて主イエスがエルサレムに着いたときに主の十字架と復活の証人とされていく。主イエスが確かに自分たちのためにまた自分たちのせいで十字架におかかりになった、でもよみがえってくださった、そのことを証しする、そういう一人一人として弟子たちは主イエスから招かれ、主イエスに従って共に歩んでいるんです。ですから今ここで一行が進んでいる旅というのは、これは十字架に向かっている旅ですけれども、しかし同時に弟子たちはまだそのことをはっきりと分かってないのですが、弟子たちにとってはこれは証人となっていくための旅です。そして証人となるためにぜひとも必要なことは何か、それは自分たちが経験させられている出来事をしっかりと見るということなんです。主イエスはその見るということを弟子たちに教えながらこの旅を進んでいかれるのです。で、今日の箇所では一人の目の不自由な人が主イエスのもとに連れてこられています。連れてきてもらってますから、当然この人の周りには彼を主イエスのもとに連れてきた、そして手を置いていただきたい、触れていただきたい、そう願った他の人たちがいたはずです。もしかしたらそういうふうに連れてきた人だけではなくて、他にも大勢の人たちがシエスの周りにいたかもしれません。ところが今日の記事ではシエスはこの人を癒そうとするときにわざわざ手を引いてこの人を村の外へと連れ出しています。なんでこんなことをなさるのか、明らかにこれはシエスがこの癒しの場面を他の人の目から遮ろうとしたためです。23節にこう言われています。イエスは盲人の手を取って村の外に連れ出し、その目に唾をつけ、両手をその人の上に置いて何か見えるかとお尋ねになった。主イエスがこの人を群衆の外に連れ出してご自身と一対一の関係になって、そして癒そうとなさる。で、これは癒す場面をやじ馬に見られたくないためです。もしかするとこの目の不自由な人を主のもとに連れてきた人々というのは、もちろん親切心からそれをしたということを疑う必要はありませんが、それでも自分たちの前で主イエスが癒しをなさる、そのところに居合わせることになるかもしれない、そういう思いも持っていたかもしれません。親切心からの行いであったということを否定できないように、実は連れてきた人たちの中に物見高い気持ちがあったということも否定できないんです。しかしシエスがそういうふうに他の人たちにこの癒しを見せることを拒否して、この人を群衆の中から連れ出し村からも連れ出されたということは、シエスはそういう物見高い人たちの視線から癒しの技を遮り見せないようになさっているということです。そしてこの癒しを人に見せないようになさったということは、もっと考えてみるとシエスが人間の物見高さとか好奇心によってご自身の評判が高くなることを避けようとしておられる。 つまり人々にこの癒しによって知れ渡っていくことを必要となさらなかったということなんです。で、実はこういうシエスの姿勢というのは今日のこの癒しの出来事に限った話ではありません。この8章の初めのところには4000人の人たちをシエスがわずかのパンで養い満腹させたという出来事が語られていました。で、その場面でもどうなっているか、人々が食べて満腹をするとシエスは直ちにその群衆を解散させておられます。そして、群衆が解散してもそれぞれの町に帰って自分たちはびっくりした、本当に、思いがけない経験をしたと言って言い広めると、そこにまた人が戻ってきますから、シエスご自身も弟子たちと船に乗ってすぐにその場を立ち去っておられるんです。シエスが、すごい人だそうだと言って人が集まってきたときにはもうそこにはシエスはおられない。で、これはどうしてか、明らかにパンの出来事でシエスについての良い評判が広がって大勢の人が好奇心に駆られてシエスのもとを訪れてくるという事態を避けようとなさってるんです。シエスはパンの奇跡や癒しの出来事を通じて、ただ経済的な事柄や食事の問題や健康が増進すると、そういうことをなさって人々から歓迎を受けようとなさったのではありません。もっと別のことをシエスはなさろうとしていて、そして従う弟子たちにはそのことをしっかりと見届けるようであってほしいと願っておられます。シエスのことを単に食卓や飢餓の問題を解決してくれ、病気を癒してくれ、そして人生や社会の中で出会うさまざまな問題を解決してくれる、そういう好ましい、事柄をもたらしてくれる人物としてシエスを歓迎するようになるということをシエスご自身は望まないんです。むしろ拒否なさいます。だからこそ目の不自由な人を村から連れ出し、4000人の群衆を解散させ、ご自身はいち早く船に乗ってその場所を後になさるんです。シエスはただ病気が治った、そのことを見せようとなさっているのではないということです。シエスは目の不自由だったこの人を癒すにあたって、その目に唾をつけ両手を置かれました。で、今日の衛生観念からするとこれはいかにも受け入れがたいことのように感じられるだろうと思います。私たちは今日はもう知ってるわけです。人間の口の中にはさまざまな雑菌がいる。年をとって本当に大事なのは私たちが毎日歯を磨くことだ、口の中を清潔に保つということは健康を守る上で本当に大切だということを私たちは知っています。口の中に多くの雑菌がいて、当然唾の中にもそれはいるわけです。ですからその唾液を他の人の粘膜に塗るなんてことは今日では考えられないと思います。しかしです、古い時代の人たちはそう思ってなかったんです。むしろ唾の中に人を癒す力があると考えられていました。それはなぜか、言葉をしゃべる際に唾が飛ぶことがありますが、人を慰めたり力づけて立たせたりするようなそういう言葉というのが唾の中にもその効力が潜んでて、唾を通して癒す力が働くと考えられたからです。するとこの具合の悪い人の患部に唾を塗るという仕草、これは実は今日のところでシエスなさってるだけじゃなくて、少し前のところでは耳の不自由な人にやっぱり唾をした指を差し入れたという記事がありましたけれども、そういう仕方をなさっているというのは、これは治療の方法としてそうなさっているというよりも、シエスの口から出てくる御言葉の目に見える形のようなものがそこで考えられているんです。私たちはシエスが唾をこの人の目に塗ったということで唾液のことを考えてしまうんですけれど、ここで言われていることというのは、シエスの御言葉が具体的な形をとって具合の悪い人の患部にとどまる、そんなことが考えられています。そしてそう言われると、ここで言わんとしていることが私たちにもなんとなく感じられるんじゃないかと思うんです。 私たちは礼拝の中で聖書が朗読をされ、そしてその解き明かしがされていく。それを聞くときに、不思議とその御言葉が自分に触れてくるというように感じることがあるかもしれないと思います。もちろん説教している牧師が聞いている人たちの日常をすべて知っていて説教しているわけではありません。ところが聞く側にとってみると、自分の過ぎた1週間をこの牧師はどこかに隠れて見てたんじゃないかと思うくらい、自分が抱えている悩みや問題に身近に思えるようなことが聖書の言葉を通して語られる。本当にこの私のことが聖書のここに語られていたと感じて不思議に思うような場合というのがあります。それは実は私たちが聖書の言葉とその解き明かしを通して、神様がこの私と一緒にいてくださるのだということを知らされ、またそのことを親しく経験させられ、慰められ力を与えられているということなんです。シエスの口から出た御言葉が私たちに触れる、そして聖書の言葉が説明されて、それが私たちに理解されるときに、そこにシエスのぬくもりを感じ、神様の慈しみの力が働いていることを感じさせられます。ここでの唾というのは、そういうシエスの生き生きとした力が働いているということを言い表しているんです。シエスはそういうふうに神様の御言葉の力を働かせる中で、何か見えるかと、そうお尋ねになりました。シエスとの出会いによって慰めを与えられたり、力を与えられたり、勇気を与えられたり、癒される、そういう人はその経験を通してその人自身が主の証人にされていきます。その際にシエスはその人がご自身の宮沢をどんなふうに経験しているだろうかということに関心を持って尋ねてくださるんです。あなたは何かここで見えているのか。で、もともと目の不自由だった人は、いっぺんにすべてが見えたというのではありませんでした。見えるようになってきても最初はぼんやりと見えてたようです。24節にこういう言い方がされています。すると盲人は見えるようになっていった。人が見えます、木のようですが歩いているのが分かります。福音書の中でシエスが癒しをなさったという記事はたくさん出てきますが、この記事はある意味で独特な記事です。それはこの記事だけなんですが、イエス様がなさる癒しが一度の癒しですっかり良くなったんじゃなくって、次第に見えるようになった、少しずつ見えるようになっていったんだと書かれている。その点が、これは福音書の記事の中で、これここにしかない、とっても珍しいユニークな記事なんです。でシエスがこの目が不自由だった障害を一気に癒すことができなくて、見方によればこの癒しの技が困難を極め、少しずつしか良くならなかったように聞こえる。でそれで、この記事はなんかシエスの癒す力が足りないと言っているように感じられたためと思われるのですが、実はこの、今日の記事というのは、後で書かれたマタイによる福音書やルカによる福音書では、削られてしまっています。シエスには何であれ癒す力があって、どんなに難しい病でもきっと立ちどころに癒すことができるはずだという、そういう考え方が教会の中では時代を追うごとに強くなっていくんです。そのためにこのマルコによる福音書が福音書の中で最初に書かれているのですが、後の時代に書かれている福音書になると、こういうマルコによる福音書のような記事が削られていくことになります。しかし実はそんなふうにシエスの癒しがある意味では非常に単純化されて語られていくというのは、シエスがきっと困難な状況を克服してくださって、すべてを解決に導いてくださるんだという信仰を表しているのであって、実際の癒しがいつでも簡単に一気呵成に行われると言っているわけではないのです。 困難や問題の種類によっては、一時に全てが簡単に解決されるのではなくて、時間をかけて丹念に直さなければいけない、そういう必要のある事柄だってあるに違いないんです。で、そういう意味で、今日の箇所というのは、最初全く見えなかった人が、シエスの辛抱強い導きによって、そしてまた御言葉に繰り返し触れていただくことによって、最初はぼんやりとしか見えていなかったものが、よく見えてきて、最後にははっきり識別できるように変えられていったという、その様子が語られているんです。そしてこの人はそういう経験を通して、主によって目を開かれ、さまざまなものがはっきり見えるように変えられていったのでした。弟子たちは、主イエスの証人となるように、今、主イエスに従ってエルサレムに向かっています。主イエスの一行の一員とされて、弟子たちは従っているのですが、実は弟子たちも何か見えるかと、この人が尋ねられている言葉をその場にいて聞いているんです。そして、実は弟子たちはこの時点では、ほとんど何も分かっていなかったということが、このところずっとここの聖書の箇所で言われたことなんです。主イエスが4000人の人たちにパンを分け与えてみんなが満腹した。その時にもそのことは見ていたけれども、しかしそこで起こっていることが何だったかよく理解できていなかったと前のところに語られていました。主イエスがパンで豊かに養ってくださるのを見てもそのことを悟らないで、自分たちの船の中にパンが一つしかないことを不安に思ったりしていた、そういう弟子たちがいたんです。でもそういう弟子たちも主イエスが辛抱強く交わってくださって、御言葉を通して親しく触れてくださって癒していってくださるのだということを今日の箇所は語っています。私たちも同じだろうと思うのです。私たちは教会に集って一人一人がやはり突然言われるとちょっとびっくりするかもしれませんが、やっぱり私たちも救われたものとして救いの身を経験させられて過ごしていくんです。この地上の生活の中で神様がこの私を覚えてくださり、神様の慈しみがこの私を覆ってくださっている、私たちはその中で本当に生きていいのだということを聞かされながら、実は一人一人私たちはそれぞれの人生の中で救いへの道を今歩んでいます。そしてしかしそのことを私たちは、自分は救われているってなかなか言いにくいんです。どうしてか、自分がどう救われているかなかなか言い表せるほどに、よく理解できないところがあるためです。でも主イエスは、この目の不自由だった人との出会いを通して何か見えるかと尋ねてくださって、そして私はぼんやりですけど見えておりますというのに対してさらに辛抱強く関わってくださって、そしてこの人が見えるようにされていったのだということがここに語られています。したがって実はこの出来事というのはエルサレムに向かっていく弟子たちにとって回り道でも道草でもなくて、本当に弟子の一人一人にとって必要な出来事としてシエスがここで行ってくださっている出来事なんです。私たちも教会生活の中で最初から全てがよく見えるようになっているかというとそうではないかもしれません。でも私たちはやっぱり神様に愛されている、どんなに大変なことや困難に出会う時にもなお神様があなたの上におられ、あなたはその慈しみのもとにあるのだということを毎週繰り返し聞かされている。私たちはそのことを聞いて主は素晴らしい方だと言っていればそれで済むのではなくって、本当にどういう意味でこの私が神様から救われ支えられ生かされているのかということを証しする、それぞれの人生の中でそういう務めに向かわされて今生きているようなところがあるのです。私たちにもシエス・キリストが繰り返し出会ってくださり、温かな御言葉をかけ交わりの中に置いてくださっています。そして私たち一人一人にも尋ねてくださるんです。あなたは何か見えるか、 私たちはそれに何とお答えするんでしょうか。十字架と復活の主がこの私と共にいてくださいます。そして神様の慈しみが確かにこの私を覆ってくださっています。そのように主イエスキリストを見上げて本当に感謝して喜ぶものとされていきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスキリストがベトサイダの町で一人の人と出会われたとき、その人の障害を癒してくださったときに、弟子たちはそれが自分たちの目の前で行われた他の人の出来事だと思いながらそこにおりました。しかし主イエスは弟子たちの一人一人にも、あなたは何か見えるかと尋ねてくださいます。そしてやがて主イエスが十字架におかかりになり、よみがえられた朝に、すべての出来事が自分たちのために行われた出来事であり、神様の慈しみが主の十字架を通して自分たちに注がれていることを弟子たちは知るものとされていきます。どうか今日ここに集っている私たちも、聖書の御言葉を通してあなたが親しく私たちの弱いところ、愚かなところに触れてくださり、あなたの御業を確かに見、そしてそのことを信じ感謝して生きるものへと変えてくださいますように。地上の生活はさまざまな問題に満ち困難が多くありますけれども、そこを生きるときにもなお一人一人をあなたが深く御心に留め愛し持ち運んでくださっていることを知る者として、またそのことを証しして周りの方々にあなたの慈しみを表し伝えるしもべとして私たちを持ち運んでくださいますようにお願いいたします。そのためにどうか私たちがいよいよ御言葉に親しみ、あなたの御業について深く悟るものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。